出エジプト記の20章の、5節から11節までのところということですが、ちょっと後の方が時間が十分ないかもしれませんが、はい、まずここでですね、あなたは像をどんな像も作ってはならないということは、像を作るとそれにひれ伏したり、それが神様だと拝むという、こういうことは日本では今でもごく普通にですね、仏教の寺院とか地蔵さんとかに拝むということはごく普通にしてるから、キリスト教社会でずっとおった人が来るともう非常に驚くっていうことがあるわけですね。日本人ではそれごく当たり前ということになっています。それは別にこの深い気持ちで、してるということではなくって、習慣上してるという感じの人も多いわけですね。寺行って神社行ってなんとなく拝むと手を合わせると、で死んだ人に向かって、手を合わせると、これは仏教の葬式法事でもですね、個人に向かって合掌礼拝とか言ってですね、坊さんが皆さんも一緒に合掌礼拝してくださいとか言ってですね言われます。で、個人が仏さんになってると、まあそういうふうに見立てて、それでそれに向かって合掌礼拝をすると、人間に向かってですね、死んだ人がそういうふうに礼拝の対象になるっていうふうなことは、まあ、そういう点では非常に違うところがあるわけですね。人間っていうのもただの被造物、作られたものに過ぎないという見方、全てを作ったお方にだけ礼拝をするということですので、人間が物を作ったり、人間自身をですね、そういうふうに礼拝、礼拝という仏教用語を出しますが、そういうことは全くこの聖書の世界ではもう考えられないことなんですね。本当の神様が、前も言いましたように、この実感の前提は導き出されたという奴隷の状態から、もう滅びることになっていたところから、導き出されたのは本当に生きて働く神がおられてですね、不可能なようなところに道を開いてくださったんだ。だからその神様だけに、礼拝をする、使えるっていう、まあ、ごく自然に本来そういうようになる。だから導き出した神様を知らされた人はこういうふうに当然なるわけです。で、実際の一般の多くの日本人は、唯一の神が私たちに生きて働いて導き出してくださるという経験を全く持っていないために、昔からの伝統や習慣がそのまま生き残っておるわけですね。で、そこでですね、ここで私は熱情の神であると新共同訳で初めて訳されたんですが、これは従来は妬みの神、私は妬む神だっていうふうに訳されて、だから神も妬むのだなんて、そういうように書いてある、これは文化人が書いてるのを見たことある。キリスト教とか聖書に言うかもこの書いてあるじゃない、神だって妬むんだと、そういうことでですね、神だって非常に人間的なんだというふうなことで、そういうことの材料としてしばしばここの箇所、従来の訳では私は妬む神だと訳されたためにそうなった。妬むというと熱情というのはまるっきり違うわけですね。このように訳に対してですね、もう全然違う。妬むっていうのはですね、妬みによって殺すということすら、イエスも妬みによって殺された。また男女間の妬み、やっぱり人を殺すとこまで行ったりするということですね。それに妬みっていうのはヒルティも言ってるように、最も人間の中で醜い感情とすら言えるというわけです。相手を抹殺したいと、自分より優れたからそれを学ぼうとするとかじゃなくて、はい、自分より優れたものを引きずりを出して踏みつけて滅ぼしてしまおうとか言うんだから、非常に醜い感情なんですね。で、男女の妬みっていうのは、これ性という感情とか欲望も関わって、それも非常に醜いものになるということで、日本語の妬みにはいかなる意味でも良い意味が全くないわけです。ところがこの元の言葉はもちろん日本語じゃないわけですね。かなという言葉から来た、このかなという言葉なんですね。で、このかなという言葉、 はもっともっとどういう言葉かというとですね、これは非常に元の言葉、この意味本来は激しい感情上でですね、顔が赤くなるっていうふうなニュアンスを持った言葉だというふうに、世界的に有名なブラウン・ドライバー・ブリックスというですね、その3人の編集者によるヘブライ語辞典、100年も前から世界の最も権威あるヘブライ語辞典ということ、今回の命の水もちょっと引用しましたが、そういうことです。で、非常な熱意、情熱っていうことをもともとは表すわけです。そしてですね、この言葉に当てられるギリシャ語、対応するギリシャ語はどういう言葉かと言いますと、ゼーロスって言うんですね。ゼーロス、旧約聖書はヘブライ語で書いてあって、そして、イエスが出てくるよりもだいぶ前にですね、旧約聖書がギリシャ語に訳されたわけです。で、そこでこういった言葉は、この名詞としてはゼーロスという言葉で訳されたんですね。で、このゼーロスという言葉から英語とかラテン系の言葉にもいろいろ入ってきて、英語でもですね、こういう言葉があるわけです。これは辞書で引いてもらったらわかります。ジールということです。これはジールと熱心ということなんですね。ゼーロスというギリシャ語に、で、それからジール。で、これがジールっていう言葉の一つの変形が、これからゼイに変わって英語でですね、ジェラスということになったわけです。で、名詞形、ジェラス、嫉妬深いとか、ジェラシーだったんですけど、このことはもともとこういうふうにですね、英語でもジール、熱意という意味を持っているわけです。ですね。で、この言葉はですね、英語でもですね、日本語のような単なる妬みという意味だけなくて、もとも熱心という意味が持っているわけですね、こういうところから。Z が G に、こういう、シーンが変わることは時々あるわけです。Z が G に変わってですね、G をジェラス。ですから、もともとこのジェラスって単なる嫉妬というだけでなくてですね、激しい感情をも表すわけなんですね。だから、大きな岩辞典であったらですね、このゼラスということを引いてみられるとわかります。非常に感情を持って、そしてですね、用心深いという意味もあるわけです。強くそこに感情を注ぎ込む。で、非常に用心をすると。感情を傾けて用心をすると。まあ、そういった全然、普通の嫉妬とかいうと違ったようなんですね。用心深い。非常に注意している。熱心に注意するというふうな意味。それからですね、このゼーロスという言葉から新約聖書の中でキリストの弟子の中で、どういう人がおったかっていうのは思い出してもらうから、漁師が中心だったというのが分かりますね。ペテロ・ヨハネ・ヤコブっていう重要な弟子は漁師だった。その他にどんな弟子がおったかっていうことを覚えておられますかね。これはマタイの福音書の十章に弟子のことが書いてあります。十章の四節です。十章の四節、 ここを見たらですね、ペテロ、シモン、アンデレ、ヤコブとかヨハネ、こんな漁師ですね。それから、徴税人というですね、ローマ人の手先になって、ユダヤ人から税を取り立てて、しばしば不正に財を貯め込むという人たちもたくさんおったと。それから、熱心党のシモンと。この熱心党だなんて、なんか変な名前だなと、初めて読んだ時も思ったんですね。大体と自由党とか民主党とかですね、社会改革党とか大衆党とか、そういう類の名前をつける。まあ、江戸時代、まあ、勤労党とかですね、そういう類の。熱心党なんて日本の政党とか、あるいは党派のことを聞いたこともないような名前ですが、熱心党ってなんか妙な名前だなと思ってたんですが、実はこれの言語はゼロってやつなんですね。だからこのゼロと、さっき言ったですね、ゼロと熱心なということが来とったから、これは言語、ギリシャ語ではですね、ゼロってやつって言うんです。このゼロスから派生してるんですね。ゼロです。これを熱心とと日本語で訳したわけです。それはゼロスが熱心、激しい情熱を持っているという言葉を意味しているから、そのゼロテスっていうのはですね、そういう激しい熱心を持ってローマ帝国を転覆させようと。場合によって命がけでですね、ローマ兵に歯向かったり、ローマ兵が通っているところを崖の上から巨大に石を落としたりして、実力行為でもって、植民地からの解放というような、そういう人たちがおった。そういう非常に、まあ、命がけでするようなローマの強大な力に、対抗しようとする。そういう、まあ、イスラエル民族のために非常に熱心な、情熱的な人たちで、ゼローテスという名前。だから熱心党員だけではそんなこと知らなかったら何のことかわからないんですね。まあ、今頃熱心やったらなんか勉強熱心とか、塾に熱心とか、母親熱心とか、そんなことを思い出します。まあ、そういうもともとこのゼロスとかゼロトって非常に熱心なという意味を持ってるわけなんです。それで、この妬みとかいうふうなことはさっき最初に言いましたように、もういかなる意味でも良い意味がないんですね。それじゃ妬みの神と訳された、妬みよ悪い、神様悪いところ嫌なところ持ってるんだなと。そんな神様なんだどうなって、そういうふうに文化人すらもですね、他の言語のことも何も知らないものだから、そんなふうにいて、言ったりするぐらい、ここのところは大きい誤解もされてきたことですね。そんな汚い汚れた感情を神様持ってるんだぞというふうなことでですね、聖書に書いてあるじゃないかと。それは日本語の訳だけ見て議論したってしようのことは意味がないわけですね。そのぐらいだから言語の知識とかしっかりした辞書ってね、非常に大事なんです。辞書一つだけ持っとったらダメなんですね。そういうふうに言葉そのものって非常に奥が深いわけです。で、こんなふうに重要なことに、その人の神様に対する感覚をですね、場合によっては左右するようなことも起こったりします。で、キリスト教の神様を何かですね、ケチをつけようとかですね、何かこう、そういうことをつけようと思う人はこんなところを取り出したり、旧約聖書の一部が戦争を肯定しているとかいうことを取り出そうとするんですね。そういった時に、ああいうふうに戦争を肯定しているのはキリストや弟子たちを一切していない。むしろ反対で殺されていったんだと。適切に説明をする人いないと、ああそうでないかと言ってですね、キリスト教も戦争を肯定している。キリスト教は全然戦争を肯定してないわけなのに、そんなことを言ったりする人も、ここもそうですね。そんな妬みや妙な感情を神様は持ってもないのに、勝手にそういう訳語の問題から。で、ここのところ、中国語の聖書を私は何通りか見ましたけれども、ここのところ、中国語の聖書もですね、熱心と訳しているわけです。ですね。こういった熱心と訳するということですね。で、今でも英語の人たちの多くはジェラスというふうにですね言っていますが、このジェラスという意味がそういう日本語の狭い意味で違うということを知っておかなきゃいけないんですね。もともとはその熱心、熱という言葉から来ているわけです。そうしたことも当然知っておかないといけないわけです。神様はそういう人間的な妬む神では決してなくてですね、他のことをですね、他の神でないものにすることを許さない神様だと。だから、私が調べた一つの大きな辞典、ですね、ジーナス英和大辞典って非常に大きな分厚い辞典ですけど、それにはですね、このゼラスの意味の一つにですね、今言ったこういったことを書いてあるわけです。 他の信仰を許さない神様の性質を表すと、まあ、そういった風にも書いてあるぐらいですね。神が不信心を許さない、それをゼラスの説明にも言ってあるんです。ですね、神が不信心を許されない。もうこの本当の神様だけに向かわないといけないと、そういう激しい情熱を持ってそのように信じている神なんだと。なぜかといったら、それはですね、人間の嫉妬では全然違うわけですね。人間の低次元の嫉妬ではなくて、他の神が見たら必ず不幸が起こるからです。人間の人は自分が嫌だからですね。自分の、まあ、奥さんとか旦那さんがよその人は、それ自分がものすごい嫌なことです。だからそういう人で激しい嫉妬を燃やして、相手をもう殺してやろうかと思うぐらいになると。神様の人って他の男行ったら必ず不幸になるから、その人。だからどんどんはっきり見えてるから、そういうふうに他の神が見えるもの、人間とか神とか財産とか偶像とかに行ったら確実に不幸になるから、そんなこと、どんなことあっても神様の愛からですね、阻止すると。そういう神様の情熱を言ってるわけです。神の不信心を許されないと。ですね。そういうふうに人間の人は自分中心、欲望や自分中心、感情中心、神様はこの人の本当の災害を思うばこそ、こういうふうに他の神々にさないようにという激しい熱意を持っている、まあ、そういうことを表しているんですね。本当は私は、熱情の神だと、まあ、それに聖書は昨日もちょっと全国四国教会で言いましたけど、読んだらわかるというふうなことではとてもわからない。ここ、ね、妬みの神だなんて書いてあって読んだらわかるはずがないわけですよね。そこだけいくらんで、今言ったような背景を知らないと。妬む、私は妬みの説明も何もないんだから、ああ神様は妬むよ、人間の感情が重いから、こんな悪いとこ持ってるのがキリストの神様だと。そんなふうに思ってきたら、全く、まあ、意味が間違ってしまうわけですね。神様の愛から出てることなんですよね。他の神様に言ったら、絶対に悪くなるんだから、だから他行かないように、あらゆる力を持って阻止しようとする、そういう激しい熱情を持った神様なんだという意味なんです。それでここでその祝福が次にそういうふうに書いてあるんです。神様を否定して別の神様に行ったりするとですね、どうなるかと。それは嘘の罪は子孫に3、4代までの音が私を愛して私だけに神様だけにつくものには幾千代にも及ぶということ、これも一つの象徴的な表現ですね。3代、4代、1代を何年にするか、例えば正確にこんなことを数学的なことで数えてるんではないわけです。1代、まあ何年か、1人の一生、まあ50年としたら、3代、4代から150年、200年もらってしまうわけです。だから1000代やったら莫大なあれになりますね、何万で。だからそういうふうな、実質的な数を言ってるというのも、象徴的に言ってるということです。罪は必ずやはり罰せられる。これは子孫まで罰するってことが起こったんだ。これを考えてもですね、例えば親が非常に悪いことをしたら、その子供もその影響を受けてしまうわけです。で、またその子供、お前の親、例えば人を殺したとかですね、非常に恥ずかしいことをやったと、噂で、まあ、そういった意味で一つの罰となってです、裁きのあって伝わると。それはまあ、ある意味必然ですよね。悪いことをすれば、その代だけで場合によって重大な罪であるか、それは及ばないと。ということが起こるわけです。で、親がそういうふうに非常に悪いことをしたら、子供もまともに結婚できないと。だから子供また犯罪者の子供と結婚したら、またまたそういうことで、家庭環境も悪いから、周囲の人からも後ろ指されて、悪いことが起こってしまうと。まあ、そういう意味でですね、確かに非常に重い、真っ向から神様の真実に敵対するようなことをやれば、そういう罰も続いてしまうと、あるところまで。けれども、神様だけにこのようにですね、あくまで付き従おうといった、幾千代とも無限でですね、そういうふうに全く違うというわけです、その恵みの注がれ方は。ですね、一代が、まあ、50年としたらですね、この千代か5万年にもなってしまうわけですよ。まあ、そういうことで、まあほとんど無限にですね、このぐらいっていうぐらい、この神様だけを愛して、戒めを、神の言葉を本当に尊重するものは、ずっとその慈しみが注がれると。 それほどこの戒めをですね、本当に神様だけを敬うということ、非常に重大なことになるというんですね。自分だけで終わらないということです。まあ、この点は本当に私たちは道を踏み誤ったら、子供の代や次まで大変な苦しみやらそういうことをもたらすということは確かにそうですね。で、この幾千代といったら子孫までっていうことをすぐに思うんですけど、これはですね、これも象徴的な意味で、祝福がずっと不思議な仕方で後の世代まで続くということで、例えば子供がないっていう場合もあるわけですよね。だから必ず子供に、次の子供にっていうわけでは必ずしもないわけです。その祝福って誰かに霊の子供っていう形でまた伝わって、何か祝福がずっと続くと、まあ、そういったことを言ってるわけですね。今住みを守るのには幾千代にも、もうずっと長いですね、祝福慈しみが注がれるんだと。でこの神様の祝福っていうのは、それにずっと永続するというようなことは、アブラハムの時から あったわけですね。でそれが霊的に、キリスト教となって初めてあの言葉も実現していったわけです。このアブラハムのですね、15章に、創世記の15章にあるように、創世記の15章で、あなたの受ける報いは非常に大きいと言われてですね、何がくださるんですかと言ったら、子供がありません。この場合には子供はなかったんだけれども、で実際に旧約聖書の時代では子供が現実にアブラハムを与えられたわけですね。そしてこの旧五節にあるように、外に連れ出して天を仰いで星を数えることができるなら数えてみなさいって。でこのことも現代ではとても分かりにくくなったわけです。何か都会出たら関東地区だけでも3500万もおるわけですね。そういう膨大な人たちは本当に星を見たってちょっとしか見られなくなってしまった。都心部なんか行ったら本当に星はもう数えることができるなら数えてみます。いや数えますよ。本当にまあ数えるほどしか見えないわけですよ。そういうことでですね、私のちょうどこの間天保堂集会あった時に、あれまあまあ住んでたから晴れてたから外でしたけど、少ししか見えないんですね、割合。まああの時にはですね、まず金星がまだ光って非常に強い光です。金星とですね、もう少し前南に火星で、それからサソリ座の一等星も見えたわけです。それから乙女座のもうちょっと左東の方にはスピカとかですね、乙女座の一等星、その一等星には土星が見えた。だからアークチュロスという星が東の方に明るくですね、全天で3番目、地上で2番目ぐらい明るく見える。あと北斗星、まあ本当に少ないです。で私の家に帰ったらですね、もう見え方がずんと違うんです。かつて私が学生時代に京都の特に夜に行ってテントを持って夜にたどり着いて、そこから約1日かけて登ろうと思った。その時にバスがパンクで越えて山のど真ん中でですね、止まってしまったんですね。でその時に空を見て、ちょうど月が出てなくて、ものすごくたくさんの星があって、私も山で、小松島の山で小さいところだけど、もう本当にびっくりしたから今でも覚えてるんですね。とにかく星がこんなに違うんだと。深い山のもう中で京都からあの時バスで2時間以上もかかっていけたんです。そういう、まあ、ところ、京都って京都市会を思い出すかもしれませんが、圧倒的部分はものすごい深い山域なんですね。それで、日本の初期の山岳の、西堀越冬隊長とか真夏の初登山とエルビス、いろんな日本の山岳会のリーダーを京都大学の山岳部から、そしてその京都大学の山岳部の人たちは、高さが標高1000メートルぐらいの京都の北山丹波山地っていうところで座ったわけです。非常に独自力が要求されて、いろんな変化があるからですね。 で、まあ、そういう、私もそこで随分たくさん行ったんですけど、そんなに空気が澄んでて。ところが、それよりもですね、15年ぐらい前にエジプトに行って、市内の真夜中に見てたら、もう本当に、それはスケールが違うんですよ、数が。日本のどんなものを私もびっくりした、京都の山の上の中で見たよりも、はるかに多いんです。もう思わず見とれてですね、どこが星座かわからないぐらいにべったりあるんですよ。だからこんな一言でもですね、星を数えることで数えてみなさいっていうのに、今都会で生まれ育った人は、なんか数えるのはちょっとだろうとか思ってしまうんだけど、早も意味が早もまた違ってくるんです。本当に文字通りですね、無数にべったりあるわけです。そしてこういうふうに目で見えるものをして実物を持ってですね、そして単に増えましょうと言われる、わざわざ外まで来て星を見て、そしたらこれをですね、そんな信じられないと、結婚もしてないのに、子供も生まれてないのにできるはずはないわと。というかと思ったら、それを神様の大いなるやつと信じた。その神様への信頼をですね、神様は本当にお前はそれで正しいと。これがパウロの昨日のおとついのテーマだった十字架の大きなパウロの示されたですね、イエス様ももちろん言われておりましたが、イエス様が言われて、さらに霊のキリストが非常にはっきりと示したんですね。信じるだけでもう罪があるのに、あんたの罪はもういいんだよって、正しいんだよって言ってくださると、まあ、こういうふうにですね、この祝福っていうことはずっと続くっていうことは、この早い段階から言われていたわけです。で、今日のところもそういうことの、まあ、延長上にもあるわけですね。神様のことを信じるというと大いなる祝福があって、本当にそうなんです。ここで本当に信じませんと言ったら、これはもうそういう祝福も与えられないということですが、ここの場合もずっと不思議な祝福がですね、信じるというものが続いてきたと。で、それで我々日本にも伝わってきているわけです。次々とですね、子供がない人、子供がない人は直接それはないようなこと、この子供を保育した人の方はまた別に伝わると。とにかくずっとそういうふうにこの信じが伝わるということに、そうやって結びつけられていくというんですね、祝福は。そういう祝福があるんだということを全体して言おうとしているわけです。罰も確かに受けるけれども、それははるかに大きな祝福、まあ、種まきでもそうですね、あなたというの。いっぱいいろんなものが抜き取られたり、鳥がついばんだりして枯れてしまったりしまうけど、一つの良い種に持たれたら、本当にそれは何十倍、百倍ともなって、まあ、そういう形で広がっていくというふうな、この神様の祝福の力ということがずっと続くということが、まあ、アブラハム、あるいはこれ、種まきの例えで言われているわけです。そういうふうに全体として言えばそういうことなんです。幾千代にも及ぶ神様のことを守ったら、不思議といろんな形で、その人は殺されてしまって、イエスもそうですね。イエスも別にイエスの子孫、結婚もしてないんだから、子供がたわけじゃないんです。だけど、霊の子供が、その無数に本当にできて、幾千代に起こる祝福が実際に出てきた。それと同じようにイエス様のものを本当に受け出したには、どっかそういう祝福がずっと続くということで、私たちも、いろんな方々の、私は直接柳原のことを、柳原内村、また柳原彼をもっと前から第一高等学校のニートベに見た人もいるんですね。川西実装して日赤の社長もした人です。それから東京大学のクラスメートによって弁論もいろいろ磨かれたり、それと育てた親も、いろんな人が結びついてるんですけど、その中でですね、いろんな人がそうだったけど、特別にその神様っていうのは、神様を選んで、その祝福を与えたから、その影響力を、他にもいっぱい東京大学行った人もおったわけです。だからみんなそんな人は別に惚れ好きで消えてしまうんだけども、そういう形で私に伝わって、また私が他の人に伝えて、また俺がまた私がいなくても、また形で、そんな風になんか続いていくということなんです。だから我々の経験している事実なわけです。神様を愛した人は、これは何か知らないけど、終わったと思ってもですね、続いていくんだと。不滅の連続性っていうような感じなんですね。いや、そういう、この幾千代ずっと続く慈しみを与えるために、いろんな人が用いられたり、テープとか今言って一冊の本が用いられたり、印刷物やら人の出会い、あるいはこういう集会、恋愛、中にはトラクト、伝道用のお札を落ち取ったり拾ってなったとかですね、私の今日のミート講座、一枚のああいうものが手に渡って、本当に大変な状況にあった人が、 私ともつながってきたり、この間高津にも来られた、長い間この世からこの世界から隔離されとった人がですね、ようやく出てきて、そしてその人は進学校に、その人は実際に導いたの教会の人だったわけですね。それで次のとこからその一冊前から今日の御言葉からつながりができたわけです。で、MP3 のああいうものとかですね、そういうふうに、私のところにまで注文してこられたり、今から神様がその祝福をしようと思ったら何を使うかわからないんですね。もう死にかかった人、大変な罪を犯した人、ある小さな方に1枚だけの印刷、何を使われるかわからない。そういう形でいろんなもの、神様が予想外のものを使って、そしてその祝福をずっと伝えていかれる、そういう神様なんだということですね。私たち も神様を愛して信じて、御言葉を本当に大切にしていくならば、そういう祝福を共有させていただけるということが言われているわけですね。で、ここでですね、この10回の中で初めて神様を愛するという言葉が聖書では初めて出てくるんです。神様を愛する、あちこちにありそうだけど、ここが初めての箇所なんですね。普通は神様ってまず信じろっていうこと、まず思い浮かべる、日本人でもそうですね。神の存在信じるか信じないかっていうふうな形で出ます。ほとんどの人は神様を愛するかなんて問いかけたりしないわけです。信じるっていうことが、出発点ですら、あるわけなんで、そういう意味なんですけど、その以後、新明記なんかにはもうたくさん出てくるわけですね。神様を愛する、例えば新明記ではですね、いろいろ出てきますが、一つ二つだけ言いますと、新明記の五章のところですね、六章です。これはイエス様も用いられたことです。新明記の六章の四節、291ページですね。新明記の六章の四節、聞けイスラエル、神のために語りかけている。これが世界の賛美の2にありますね。シェマー、ミレキでシェマーなんですね。シャーマーっていうのが聞くという本来の形ですが、ミレキの後シェマー、イスラエル、私たちの神主は唯一の神様、主である。あなたは心を尽くして、魂を尽くして、力を尽くして、要するに全身全霊を持ってという日本語でよく聞きますが、この尽くしというのは前にも何度か言いました、すべての心、すべての魂、英語訳では大体だから with all your heart、with all your soul、with all your strength というふうに、with all、すべてのという原文ではすべてなんです。心のさまざまな感じるといういろんな要素全部と、魂のすべてを尽くしてと。愛しなさい。信じるということは前提とされてですね、単に信じるだけでとどまらって愛する心を注ぎ出す。信じるというのは注ぎ出さなくても信じていますという気持ちになれる、なるわけですね。信じるというのはいろんなところに、愛するというのは非常にこう違った側面が、例えば犬に対して、この犬信じてますって誰もいらないんですよね。でもこの犬愛してるっていう人はいっぱいおるはずです。ペットでも。猫なんて本当に飼い主を裏切るってことで、餌選んだらすぐにどっかポイといて、この猫信じますよ、いないけど、そんな裏切りような簡単にするような猫でも、猫を愛すぎて愛してる人がいっぱいある。それに信じると愛することは、一般的な使い方なんか人に違ってることなんですね。で、神様を信じるって、ああいうイスラムの原理主義の人も信じてやってると。アメリカ悪魔だと。だからどんな方を持ってやっつけてんだと。あれも一種の信仰なんですね。あんなビルにですね、飛行機がぶち当てたりして、何千人も死んでもいってる。そういうことで、信じるっても、だから山を動く信仰があっても、神様を持ってる愛がなかったら一切無になるとまで言われたわけです。そういうことで、ここでは神主を愛しなさいと言われて、それがイエス様がですね、そのまま用いられたですね。こんな風に、あと、いろいろできます。だから、ここのところがですね、神様を愛するということは、イエス様の有名な、その、隣人を愛す。まず、 神様を愛し、そして隣人を愛しなさいという、これは誰もが知っているところへと、この新出エジプトのこの10回のところからずっと流れ出していっているわけです。いつもまあ触れてますが、新約聖書の内容っていうのはいきなりパッとそこから集まったんだ。その源流って伏流のようにずっとですね続いてきた。だからこそこれがずっと流れていくということも現に、まあ、知らされるわけです。まあ、人間としてもですね、信じてるっていう関係と愛してるっていう関係はこれもそうと違ってくるわけですね。あの人は嘘をつかないと信じてる、お金盗んだら信じてると言っても愛してないってことでいくらでもあると思います。だからこの人はもうお金も預けられて、だけどその人の心をいつも注ぎ出して一番良くなるようにとか思ってないと、まあ、愛してない場合大方じゃないかと思いますね、人間関係で。まあ、この人はまんま信頼で、この人は信頼できない、この人は悪い人、この人は嘘つきだとかいうふうにいろいろ勝手に思うだけで、嘘つきであっても嘘つきでなくても信じてあっても心を注ぎ出して良くなるように、これも愛だから、まあ、そんなのなかなか愛は持ってないという場合ですね。それで神様に対しても、ああ神様信じてると心の一部で思ってるんだけど、心を注ぎ出すということですね。そういう姿勢において神様は不思議な祝福を与えるということなんですね。で、そういうことを一番魂の深いところで感じるのが、私たちがみんな同じように犯しているこの正しい道がはみ出た罪ということで、まあ、いつも何らかの不正を私たちがやってしまう。でそれを許してくださると、まあ、それでいいんだよって言ってくださる神様、それを経験したらおのずから愛するようになるわけですね。人間がどんな人間もしてくれないことを神様が心の中の大きな間違いや失敗っていうものを、もうそれでもいいんだよって言ってくださって本当に安らぎが来た場合には、おのずからそんな許しの神、愛たちにおらなくなるわけです。それを、まあ、イエス様もまず許してくださった、まず初めに神様の愛があったって言ってるわけですね。でそういうふうに新約聖書だったら、そのまず神様の愛が来るっていうことを非常に鮮明に出されたわけです。でそうしたらおのずから神様を愛するわけです。前も言ったこともそうですね、導き出されたということを本当に経験したら、この人からその神様だけをやっぱり信じようになるということになるんですね。で、三節もそういったこととつながってくるわけです。本当にその神様を愛してやる心を注ぎ出しとったらですね、遊び半分の気持ちでですね、神様のことをいろいろ言ったりしないというわけです。いつも神様のこと、単なる名前ではないわけですね。神様の本質、神様のことを持ち出すときに何か真剣味を持って、真実さを持って神様のことを言うようになると。まあ、自然にこうなる。このあるべき姿を実家は提示しているわけですね。冷たいこの命令でなくて。まあ、戒め命令とか、党の戒め命令となんとなくですね、こうしろ、こうしろっていうのは、何かこの、昔の封建時代の殿様が言うような感じの受け取りがしやすいんですけど、本質はそうじゃないんですね。この背後に神様のまず愛が付いていることということになっているんですね。そういうことを私たちはこういったことも表面さというのは、しないけどしない、してはいけない、そうしなさい、そうしなさい、そうしてはいけないばっかりじゃないかと思ってしまいがちですね。神様のことを言ったりあるいは覚えたりする場合に、いつもこの真剣な真実な気持ちで神様のことを思いをしなさいという、まあ、そういうふうになるできるんだということですね。で、ある教会、有名な教会で、日本でも有数の有名な僕、あの、大口さんだった、その書いたものにもありましたが、礼拝の時に足を組んで礼拝できるのかどうかということを問題にされたと。足を組んでというのは、今日椅子ですからね、こういう形で足を組んで礼拝、説教を聞けるかどうかと。で、その加藤牧師さんが、加藤先生、北田さんにも推薦も語った。日本のキリスト教会の牧師さんもっと大きな働いていた人の一人ですね。そんなら、いや、それは自由をリラックスで聞いたらいいじゃないかと思うかもしれませんと。だけど、そんならあなたが会社の 例えば社長と会うとき、面接に行ったときね、また平田君でね、面接の後にしますかということをですね、確かに面接の時にですね、まあ、最近では普通の服でもいいとかいうことになると、なんか普通の時でこんなにリラックスして、この人ですね、社長と面接に行く人、ほら、まず皆無ですよね。まあ、そういうようなことも例えて言ってましたが、本当に相手がもう偉大な方で、自分の悪いところを本当に受け入れてくださると思ったら、リラックスしてくださってね、ほなほら聞こうかなんて、そういう姿勢が自然にできなくなるということをですね、言ってたわけです。それは、そうしなさいと言ったって、あ、いやいやしたかもしれないことなんだけど、本当に神様の大きな愛のお方って分かったらですね、その神様の言葉を聞こうと思ったらですね、どうしてもですね、そういうふうに、普通に遊んだり、タバコ吸ったりですね、お茶菓子食べたりするような姿勢ではできないだろうと。まあそういったことをほのめかしていたことがあります。もうこれはですね、正座しな、ほんで昔はですね、正座しなダメだっていうことを、礼拝の時に言われたんですよ。で、ささみの部屋で聖書講習会ってみんなしびれかましてですね、ほんで正座、私も聖書講習会行ったことありますけど、椅子や人も置いてないんですよ。ほんからもうしびれ切らして、ほんで前の方の富田さんの奥さんが、なんかしびれ切ると足を開いてですね、お尻をペタンとしてですね、ほんで座ってたもんですよ。まあ、これも富田さんの奥さんでもそれはもうしびれ切れるからね、座りしてたわけですよ。ちゃんと本当の正座を、お尻をペタンと膝に乗せとったら、ほんなら一つの一回も一時間半ピッチリあるんですからね、講義で、講義が。そんな持つはずないわけですよね。ですから、そういうようなことがね、それも正座しなければいけないとなるとですね、それは非常に元気な人を対象になる。足が悪い人は初めから不可能ですよね。座れない人がおるわけ。障害者の方とか、そうでなくても座れない人がおる。だから、一律にですね、正座を言うことはもう決してそれは良くないことです。それともう一つ、民族習慣もありますね。例えば、正座や習慣は日本人だけですね。よその人で全くその習慣もない。だから、正座しないと、正座したらどうこうっていうふうな習慣を日本人だから持ってるわけです。昔は、もっと前だったら、それは確かにですね、江戸時代だったらですね、足投げ出してですね、そして女の人が足投げ出して、足こんなことしたら、それこそもう、考えられないほど、この女はボサ法だって言われたはずですね。まあ、和服聞いてこんなに、まあ、足組んだわけね。和服着て膝組む女の人だったら、昔のあれでは合わないわね。台湾の人なんかは、もう全く膝を正座する習慣がないっていうことが分かりました。私ね、止めていただいたのに。ごく普通に膝を組んだ足を立てたりするんですね。今言ってる病気の民族習慣の違いがあるということと、病気の人、足が悪い人はそんなことは決してできないと。場合によっては不可能な人もですね。だから外見だけ見て、人はどうこうと言えないと。それから、じーっと足を折ったらですね、血が溜まってくるとかですね、西条さんはもうちょっとあれだけど、そうしたら足を適当に動かさないといけない人も中におるわけです。だからそんな風に、外見だけを見て人それぞれどんな状況にあるかっていうことがわからないからですね、形だけを見て、したらではもちろんいけないわけです。だけど、ここで言おうとしてこの精神ですね、神様の言葉にしたらその精いっぱいの信じた気持ちを持って、するということです。だから、そして正座しないといけないとか、初めから今の高齢者も多いところになればですね、膝を崩してくださいと私も言ってるわけですね。膝を崩さないと、しびれくん我慢しとってこんなこと、膝こんなに伸ばしとったらなんか思われるかなと、こんな思うって聞いたって言っても入らないわけで、それこそ神様に対して自信なわけですよね。神のことは言うのに、人の気にばっかりしてしびれしびれと思ったら。だからそういうことがありますので、こういったこの精神を取らないと、間違ってくるということですね。神様の名。神様のことを思うときには、言ったりするには、本当に真実な気持ちで対するということです。はい。ちょっともう長くなってしまいましたから、安息日のことだけでもですね、この精神、どうしてこういう問題言われているのか、どうして聖書で非常に授与されて、今日まで伝わってきたのかという問題、これもだいぶ長い話になりますので、安息日についてだけでも一冊の本があるくらいですね。ですので、まあ、今度ということにします。それから今日はちょっと、7節までということにします。